ございます。高原ゴチローです。吉本興業のお笑い芸人に、元祖走る芸人、狭間寛平さんがいます。彼は今年、755日をかけて、地球一周4万1000キロ、マラソンとヨットで走り抜きました。途中、前立腺癌になった時も帰国せず、アメリカで治療して、そのままマラソンを続けたのです。日本に到着した時、この限界マラソンの感想を聞かれた彼は、意外なことを語りました。神はおられる、と言ったんです。限界までやった人は、自分の限界を超えた偉業の背後に、何か目に見えない神の援助を感じることがあったんだと思います。今日は、私たちを作られた神様の福音をご紹介いたしましょう。聖書の中にこんな言葉があります。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。この中には、人間を励ます神の約束のエールが三つ語られています。第一に、あなたがどんな人で、かつて何をしてきた人であったとしても、神はあなたを罪に定めることなく、完全に許すことができるように、救いを用意してくださっているという宣言です。それがイエス・キリストの死なのです。多くの人は、十字架処刑という、むごたらしいキリストの死に方を見て、単なる殉教者や犠牲者の姿を連想します。しかし、あの十字架のキリストの死こそは、あなたを罪から救い出すための命の証なのです。実は、狭間寛平さんが走り切ったマラソンの中で、一番印象に残っているのは、ウズベキスタンという国での出来事でした。彼の隣に中学生くらいの少年がついて一緒に走り、しかもずっと何かを話しかけてくるんですね。ところが現地の言葉なので意味がわかりません。無視するんですが、少年は決して諦めずに何かを訴えるんです。しかし、寛平さんにとっては実に煩わしいことだったのです。第一、走りにくいんですね。そのうち、自転車に乗った大人が追いついて、少年を引き離してくれました。そして思いっきり少年を殴り始めたのです。寛平さんはトラブルに巻き込まれたくないと思い、そのまま走り去りました。ところが夕方になった時、またしてもどこからともなく現れたあの少年が、今度は手振り身振りで話しかけてきます。なんてしつこいやつだと思って少年の顔を見ると、ボッコボコに殴られて変形してるではありませんか。彼はゾッとしてペースを上げ、少年を置き去りにしてゴールに向かいました。すると、ゴールで待っているはずの映像班が血相を変えてやってきてこう言ったのです。ずっと隣で話しかけていたあの少年は、我々に危険を教えていたんだよ。ゴールで強盗グループがあなたたちを襲撃しようと待ち構えている。だからあそこへ行ったらダメだと警告してくれていたんだ。さあ、コースを変えよう。ゴールを変えようって言うんですね。それを聞いたとき、寛平さんの心はひどく痛んだのでした。邪魔だ、うるさいと邪険にしてきたその相手は、ひどい傷を負いながら自分をひどい結末から救い出そうとしていたのだと、わかったからです。それで申し訳なさでいっぱいになったって言うんですね。多くの人は十字架の上で血だらけになって死んだイエス・キリストを誤解しています。それでキリストのことを邪魔者扱いにするのです。しかし、イエス・キリストは宗教の階層でもなければ、人類愛の模範者として死んだのでもありません。あなたの罪を負って身代わりの死を背負った救い主なのです。あなたをひどい結末から救うために、傷だらけになって死んでくださったのです。このキリストの身代わりのゆえに、あなたのいかなる罪も 許されるのです。第二に、この方は死んでくださった方、いや蘇られた方とあるように、この方は復活した方なんです。私は先日、ご主人を亡くされた方からお手紙をいただきました。ご主人が一日の大半を過ごされた書斎に入ると、胸がキリキリと痛み出し、その場に倒れ込みそうになるのを抑えられません。死は確かに憎むべき神の敵だと思いました。って書いてありました。全く同感ですね。死はなんと人間を粉砕し、怯えさせ、悲しみのどん底に叩き落とすものであることでしょう。しかし、朗報があります。キリストは死んで、三日目に復活なさいました。これによって、死が打ち破られたのです。誰でも、キリストを救い主として信じ受け入れた人は、やがてキリストが再び来られるときに、体が蘇らされて、天に帰ることができるのです。ジョージ・マクドナルドという人はこう言いました。もし神の子が死んで蘇ったと信じるなら、あなたの将来は人生という丘の向こうから永遠に沈まない太陽が昇る夜明けのようだ。そのような希望は最高の想像力に恵まれた詩人の心にさえ思い浮かばない。クリスチャンの人生の丘の向こうにあるのは、滅亡と地獄ではありません。復活と天国です。終わり良ければ全て良し。人生の結末に復活と天国を用意されているということほど、人を奮い立たせる約束はないと思うんですね。第三に、蘇ったキリストは、あなたのことを神に取りなしていてくださっている。ということです。そしてあなたの心がいつも神に向くように祈り、神の力がいつもあなたを覆うように願い、力を尽くして取りなしていてくださっているというんです。そして、この神に心を向けて生きる人生は本当に自由な人生なのです。ある方が必要に迫られ、カウンセラーを目指して、勉強することになりました。ところが、門を叩いたその先生は、剣もほろろに、やめとけやめとけと言って取り合ってくれないのです。それでも頼み込むと、カウンセラーが聞かされる話というのは暗い話ばっかりだ。暗い話を聞き続けてると、こっちまでやりきれなくなる。そんな不幸な仕事をあなたに背負わせたくないと言って断られるんです。それでもなお頼み込むと、自分より不幸な人の話を聞いてると、実はちょっとホッとする時がある。この人よりかは私はマシだと思う時もある。そんな人の弱みを見て、ほくそ笑むような仕事をあなたはやりたいと思うのか。どういうつもりなんだって言って断るんですね。それでもお願いしますと頼んだら、適性テストを受けさせられたそうです。そしてその結果、最もカウンセラーに向いていない性格だと言い渡されてしまうのです。しかし、彼は諦めませんでした。どうしてでしょう。神が今、この学びをするようにと自分を召してくださっていると確信していたからです。それで人間の賢者の言葉に、いちいち傷つかずに粘ることができたんですね。人間の言葉に傷つく人は、人間を偶像にしている人です。人に自分を支配させている人です。しかし、神だけを崇める人は、人間に失望したくらいでは倒れません。彼の神は人間ではなく、あくまでも神ご自身であるからです。これを徹底して生きる人は、本当に自由な人です。どうぞあなたも、十字架にかかって死んだ方、いな、蘇った方、いや、蘇って間もなくお越しになるキリストを信じ、誠の神様に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。